しませんか？II パソコンが講師を派遣しちゃいます。お問い合わせは割りみて @gmail.com。
どうもごきげんよう、熱烈の文字数編集長の米粒社協サンキュー達夫です。
国徳也です。
日が燃えるです。
やったー、はい、2025年12月、編集室のお時間です。クリさん、ね、お久しぶりでございます。
ああ、もうお久しぶりでございます。よかった、みんな元気そうでよかった
ね
え。ねえ、本当にほら、もうこの年齢になるとさ、みんな何が起こるかわからないじゃない。
そうです、あの今日が最後になるかもしれないですからね。
ね、毎月その気持ちでね。本当毎月その
気持ちその気持ちでね。
ですよね、はい、
今日が最終回。うん、
そうですよ、毎回その気持ちですよ。
そうね、そうなんだ、それが必要なんだな、やっぱり。
ちょっと風邪ひいても死ぬかもって思いますからね。
なるね、
もう、うん、子どもの頃あれじゃないですか、肺炎で亡くなるなんて考えられなかったじゃないですか。
考えられなかった、
うん、今は身近な恐怖としてありますからね。もう恐ろしいですよ、本当に。
本当だよな、本当だよね、
はい。まあね、まだ東京は暖かいですけれども、徐々に冬になってきてますが、でこの一月ぐらい最近のおたかつちょっと聞かせてもらえますか、東藩。
私はですね、ちょうど、この収録のちょっと前の日から始まったですね、
はい、
フェイトグランドオーダーのですね、
はい、
あの終章が、最終章が始まりましてですね、もうそれで今もうてんやわんやですよ、もう。
てんやわんや。
寝れない寝れないっていう感じですね。もう2016年ですかね、5年かな、始まったやつで、僕は2017年から始めてるんですけど、はい、
うん、
それでもう8年やってるんですよ、
うんうん、
1つのモバのスマホゲームを。
そうか、
それが、まあ、年内なのか、まあ、多分年内で多分その一つの区切りというかですね、
うん、
やってて、レイド戦っていうのがありましてですね、
うん、
ラスボスというか強キャラを全ユーザーで倒しましょうっていうやつなんですね。
おお、
だから多分これを逃してもちゃんとエンディングは迎えられるんですけども、
うん、
やっぱこれに参加したかしてないかでは全然違うんですよ、
うん、
であらかじめライフは決まってるんで、
うん、
場合によっては一晩で終わっちゃうこともあるので、急いでやらないとですね、もうその祭りに乗り損ねるっていう恐怖がありまして、
へー、
必死でもやってましてですね、
うん、
でその最終章に行くまでたった3日で5章を進めないといけないっていうのがまたありましてですね、もう今片目真っ赤にしてちょっと頑張ってます。
そんな大変な時期にありがとうございます。
いえいえ、もう本当にこれもう多分一生で一度こういう、イベントには立ち会えませんから。
なるほど、ね、そ
うね、こういう作品にも会えるかもわからないので、ちょっとこれはもう頑張る時ですね、おじさん。はい、
国キャップはいかがお過ごしでしょうか。
僕はもういつも通りでしたよ、
うん、
ちょっと休みを作って山には行ってましたけど。
この冬山ですか。
冬山です。冬山っていうか、まあ ほぼあのハイキングだよ、
まあ、
そんな高い山じゃないから。積もってない。
あ、
だってそれこそ本当山のすすめのあの辺だよ。
あ、三つ峠とか。
いや、三つ峠じゃなくて、あの秩父の方。
秩父、
うん、東阿賀野とかあの辺だよ。
あ、いいですね、
あの辺。めっちゃ詳しくなっただろ。
自転車使って行ってんの？
うんうん、バイクで行って。
うわー、いいね。
夜明け前に行って、で、まあ、ちょっと歩いて、しばらくしたら、あ、夜が明けてきた。うわー、朝だみたいな、山の中で。
なるほど。
いちいち歩いて、バイクで帰ってくる。
あー、すごいな、
こんな感じですね。
あ
とね、
もう、
スマートフォン買いましたよ。
それだ、そうなんですか。
いや、まあ、買ったというか、だって、携帯電話使えなくなるって言うからさ。
プニーさん、ついにスマホデビュー。
ああ、ようやくデビュー。で、ちょっといじって分かったんだけど、
はい、
あ、これは若い人も、年寄りもおじさんもおばさんも夢中になるのは、これなんとなく分かるわって思った。超便利とか思ったもん。
そうなんですよ。そうなんですよ。
大したもんだわ。すげえな、ハイテク。
ハイテク。懐かしい。
入ってくる。
懐かしい言葉ですけれども、ありがとうございます。
まあ、辰夫さんはどうでした？
もうずっと NBA 見てますよ。もうバスケット見てます。毎日バスケットとアニメとね、見てます。あとね、NHK でね、未解決事件っていうドキュメントやってたね。う
ん、なんか人気ですね、あの番組ね。
めちゃくちゃ面白いですね。
この間、赤軍のやつやってたよね。
あ、よく知ってますね。
日本赤軍のやつ。
ていうかさ、未解決じゃねえのよ、もうさ。重信房子本人出てきちゃってるから、
らしいとね。
どこが未解決なのよっていう。ゴールじゃねえかよ、これって。
うん、捕まったし。で、ね、刑期を終えて出てきてインタビューってから、未解決のあれじゃん。
犯人出てきて
る。舞台裏の話だよな、みたいな。
いやいや、ね、アニメもバラエティ番組も後半そうなってくるじゃないですか、どんどん。コンセプトがだんだん変わってくる。ネタが尽きてくるとそうならざるを得ない
よ。まだ始まったばっかりだよ。
いやいやいやいや、もうないんですよ。
絵の贋作作家、
見た、
ベルトラッキっていう、
うん、
あれもすごかったよ ね、本人登場してるから服役終わって何も悪びれてないの。
悪びれてなかったね、あの人ね。
何が悪いんですか。
ああなるんだよな、
すごいですね。
まあ私のリストに近いですけど、あと200枚は載ってないですね。
ありますよ。嘘だか本当だか分かんねえけど、
笑
さんくせえなこの人もと思って。
本人登場。ああ、国さんちゃんと NHK とか見てるんですね。
まあまあね、ちょこっとね、
結構見てますね。ありがとうございます。
ええ、
まあそんなわけで10月クールのアニメもね、もう終わってる作品結構でありますけれど。
ありますね。
いやー、二人ソロキャン、もう、やっぱちょっともう毎週。
あれ、どうよ
言いたいこと溜まってますわ、ほんと。もう、これ、俺、クニーさんと特集しようかなっていうぐらい。
してください、してください。
いやー。
最終回でも、まあまあ、でも、恋愛もんだったらああだよな、まあ、とは思いましたけどね。
そうなんだけど、
うんうん、
何なんだろうね、ああいうアニメのさ、なんかこう永遠に語り継がれる傑作じゃないやつ、なんて言うんだろう、
ないやつ、
作画もおっていうとこあるし、うん、脚本の穴もちょっと見えるしみたいなね。あとね、基本的にお酒士官の、アニメなんですよ。
俺もね、すげえ思って、俺飲まないからかなと思うんだけど、
あのね、美味しいご飯を作るんです、うんうん、女の子が、
はい、
で男のまあ主人公の方、源さんがそれを食べるんです、
うん、
で普通食べた直後にうまいじゃないですか。
普通ですね。
違うんだよこのアニメ、あのね、すげえテンポ感悪いんだけど、
はい、
ご飯を食べる、
食べる、うん、
まあ、お酒を飲む、
飲む、
うまーいなんですよ。
なるほど。
いや、だから、
あ、なるほど、なるほど。
これ酒がうまいだけなんじゃないかっていう。
いや、酒飲みかしたら分かりますよ、それ。
いや、分かる。
多分そこなんだよな。
食った瞬間に、本当はうまいって言ってもいいんですけども、
そう、
酒とあったらどうなるんだってまで我慢してるんですよ。言いたいのを我慢しての、あれなんで、分かります、すごく。それは感じますね。
キャンプ場ついても、なんかさあ、一息つこうかなって言ったら、プシュってやっちゃうんだよね。
そうそうそう。
酒飲みに行ってんじゃん、これ、とかって。やっぱちょっと俺思っちゃうのよ。そう、一人を楽しむとか、ゲンさんとか言うんだけど、
はいはい、
で、とりあえずついたプシュ、うまーとかやれると、それ目的だよね、あなたね、とかって思っちゃうのね。なんか、あれ、ちょっとずれてんだよな。
そうなんだ
よね、俺がずれてるのかなって思っちゃうんだよな。
そうなんだよね。
それは飲まない人の意見ですよ。飲む人からしたら、込みですから。う
ん、コミなんで
一番リラックスしたい時間がそれで、
まあそうなんだよな、
誰もいないとこで誰の目も気にせず飲むっていうところ、う
ん、いやだから分かんの、振り落ち笑いの順なんだよね、あれ多分ね。でも俺ら的にはもうご飯が落ちになってるから、
なるほどなるほど、
はいはいはい、その後笑いが欲しいんだけど、
うんうんうん、
あ、ちゃんとなんかこうお酒がメインなんだなっていう描き方だから、
いや、なんか見えるよな。
ずれるわってなる。
見えるんだよ。
あれでも笑ったな。笑ったな。主人公がさ、だってヒロインのいくつ上なんだあれ、12、3上なんだ、ね。14か。
14、15代。
やっぱね、なんかね、ヒロイン成人してるとはいえ、ちょっと
モ
ヤーっとすんだよね。
モヤーって。何ですか、そのモヤーって。
何なんだろう、なんかこう、ちょっ ょっと後ろめたいっていうか、犯罪の匂いっていうか、なんかね。
は
でいや、それ、たぶん考えすぎですって。我々がその世代だからですよ、もう。
うん、
若い子でしたら、なんとも思って
ます。いや、だから、我々みたいに50近い人が、
はい。はい、
まあ、30代後半とかだったら、まだ俺なんか理解できるんだけど、
はい。
30代中盤が20代前半とって、なんかちょっと、えって思わない？
いや、
そんなの、それ、いや、そんなの50と30の方が、あ、50とあの30代の方がえって思うよ。
も
う
何度もその比喩が繰り返されてるから、もう、
うん、
もう僕の中ではもう50回ぐらい先生してます、それも。だって大体バイトの店長がバイトの高校生に手を出すなんて、日常茶飯事ですから。
も
うドキュンは場所によるんじゃないの？
そうやってますから、ドキュンたちは。
なんで、なんで女の子それ OK なの？ちょっとよくわかんないんだけど。
だからそれが女の浅はかさというかです
ね。いやいや、お前。
いやいやいや、いやいやいやいや。
女っていうんだ。
同級生男子を軽視するんですよ、彼らは。
あ、
後輩は可愛い、先輩はかっこいい、同級生は男子っていう、それを散々皆さん味わってきたじゃないですか。
まあ俺男子校だからよくわかんねえんだけど、
あ、そうか、そんな感じ、俺はわかんないな、そんな風には見えないけどな。
まあただ源さんにはいくつかの選択肢があった中で、
ほう、
うん、
他ね、海外が来たいましたね、なんかね。
いや、だから元カノ、
元カノ、
はい、
まあ、一番説得力ある女なんですけど、
そうですよね、普通考えたら。
これもいい女ですし、
ほう、
あともともと自転車でソロキャンやってる女の子も出てくるんですよ、うん、
へ、
まあすごい頼もしい女の子で、しかも結構源さんのことちゃんと自覚的にちょっと好意を持ってるんですよ。
へ、
なのになんでこの子なのかなっていう。
まあまあまあね。うん、
あと、ね、あと。
でもそれで言ったら、そうすると、しずくちゃんの攻め方がの勝ちなんだよ、やっぱり。
あ、
彼女がやっぱり私は好意を持ってますって結構頑張ってるじゃん。
うん、
だから途中から出てきた、あの自転車の、星崎さんか。
星崎さん。
うん、星崎さんに、ゲンさん行かなかったっていうのは、やっぱもう時間の勝利だよ。で、ただ単に、しずくちゃんもただのキャンプ仲間っていう形で彼女は接してるつもりはなかったんでしょ、うん、っていうのがあれば、
うん、
うん、そしたら星崎さんには行かないんじゃないかな。
ちょっと待ってください。じゃあね、チェックのスカートにはかなわないさんからメールいただいております。
はい、
2人ソロキャンということで、うん、辰夫に聞けのコーナーにいただいてますが、ゲンさんと元恋人のカナが別れアメリカに帰ったところで終わりかと思いきや、しれっと2クール目に突入している2人ソロキャンですが、新たにゲンさんに積極的に絡んでくる自転車乗りのソロキャンパー、
うん、
星崎優衣が登場しました。
ほいほい。
ゲンさんの世話好きおじさんの辰夫さんにはどのように映ってるでしょうか。やはりメインヒロインの雫よりは印象が良いのでしょうか。辰夫さんの世話焼きおじさん化は過去にもいくつかあり、熱持ちでよく知られているのは、おいしんぼのメインヒロイン、栗田優子嫌いはあまりにも有名で、
有名ですね、
はいはい、山岡と結婚するのは二木さんの方が絶対に良かったとことあるごとに豪語してきました。
うんうん
うん、まあ、山岡とっていうか、まあ、俺と結婚するのは二木さんだよっていう話なんですけど、私もそうですが、オタク特有のメインヒロインよりもサブヒロインの方を好きになる傾向が強いのはなぜでしょうね。ドヒブでもメインヒロインよりもサブヒロインの投稿が明らかに多い印象です。キャラの好みがこじれまくった挙句、毎年送らせていただいている勝手にアニメアカデミー賞のお母さん賞ですが、懲りずにまた送る予定ですので、よろぴくということでね、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、はい、勝手にアニメアカデミー賞ね、皆さんも何らかの賞を創設して勝手にノミネートして勝手に大賞を決めていただきたい、はい、ぜひメールください。これはまあ置いといたとして、
はい、
俺別にね、サブヒロインだから好きとかメインヒロインだから嫌いっていうわけじゃないんですよ。
うん、うん、
なんだろうな、なんか2人ソロキャンに関しては、
うん、
まあだから俺とゲンさんが違いすぎるのかな。しずくちゃんが別に嫌なわけじゃない、嫌なわけじゃないんだけど、うんうんうん、他の女がいい女だったっていうことなんですよね。
いい女っていうのが表現違うんじゃないかな。だからタイプってことだよ。よりだから自分の好みに近いか、うん、見た目だけじゃなくてね、多分それはあるんじゃない。
うん、
そういうのは絶対あると思うよ。俺だって自転車の人の方が好きだもん。 出てきた時に、あ、ゲンさんやばい、なんだゲンさんその後にモテるのはちょっとずるいわって俺はあのゲンさんにそういう嫉妬を覚えたから。
わかります。
あれそれはなぜかっていうと、あの自転車の子好きなようなタイプだからで、
だからあれも国さんより好きだと思います。
あ、もう絶対好きだね。
はい、はい、名前もいいです。ゆいっていう名前がね。
あ、星崎、星の先ですよ。
はあ、ただもう完全に、なんて言うんだろうな、全く見るのにエネルギーがかかんないアニメなんですよ。
はいはい。
まあそうだね。
なんていうのかな、やっぱ情報が薄いっていうか。
言い方あるよ。
なんて言うんだろうな。非常に難しい表現なんですけど、だからまあいいカウチポテトアニメなんですよ。
あ、
で、あの、ゲンさんが、まあ、雫に自分がこういう夢を持ってるっていうのを語るのに、
はい、
3週ぐらいかけてるんですよ。
そんなに？
あの、マジでどうでもいいっていう話。
俺も思った。ちょっと思った。それじゃねえだろ、言うことって思った。ゲンよと。
もうやきもきしてしょうがないわけ。
はいはい、
いい視聴者じゃない
か。いい視聴者でしたね。
ですね。
そうなんだよ。
まあ、ちょっとね、心がザーザーしたんで、まあ、ちょっとあの、二人ストロキャン、もしね、ご覧になった、最後までご覧になった方いたら、メールいただければ、ちょっと特集したいなと思ってますけれども。朝記者よりいただきました。
ありがとうございます。
新しいプリキュアが始まるよ、っていうことで。この季節といえば来年のプリキュアのタイトルが商標登録情報からリークされる頃合いですが、今年一番先に情報を出したのは東映アニメーション公式でした。今年も勝利。気になるタイトルは名探偵プリキュア。タイトルに漢字が入るのは魔法使いプリキュア以来だそうです、うん、しかも3文字も漢字を使うだなんて欲張りさんですね。探偵ものということでミルキーホームズを連想する向きも多いですが、個人的には2007年のアニメセイントオクトーバーに出てきたゴスロリ少女探偵団を連想するので、キャラクターデザインにはぜひゴス要素を入れてほしいものです。現段階ではキャラデザインやストーリーなどの細かいことは明らかになってはいませんが、一番気になるのが声優陣です。果たして今年も昇格人事はあるのかないのか、それが一番の関心事です。多分今年のプリキュアで準レギュ状態になっている松田理沙絵さん、松田姉妹のね、はい、双子のね、松田さん、
はい、
もうこんなとこまで来てんだ、あの姉妹、入閣が濃厚だと読んでいますが、果たしてということでね、いただきました、ありがとうございます。
松田さんは前のプリキュアの方でもね、やってましたし、あのも お一人の方は、
そうだよね、
はあはあ、すごいですね。
いやー、だから、まあ、プリキュア、名探偵といえば、アニアマル探偵、キルミンズだと思うんですけど、問題。もう誰も語らない、まあね、誰も語らないアニアマル探偵ですけれども。
かわいかったですね。
伊賀さん、じゃあ、プリキュアについて、まあ、あの前回もちょっとね、語っていただきましたけれども、名探偵プリキュア、どのようなことをお期待したいでしょうか。
ミルキーホームズ僕好きだったので、ああいうギャグ路線の方もいいんですけど、一話完結じゃないですか、プリキュアって、
はいはい、
ちょうどいい噛み合わせな気がしますね。
あ、はい、あ、そっか、だからおしり探偵的な感じになるのかな。
そうです、そうです、おしり探偵的な感じ、ちょっと、あ、絶対おしり探偵のことは意識してると思いますね。
おしりプリキュアっていうことですよね。
違いますよ、佐藤さん。お尻プリプリみたいな感じで寄っちゃいますんで、違います、全然。一番はやっぱりですね、おもちゃが作りやすいってのが大きいですよね。
名探偵？
だって、探偵といったらグッズたくさんじゃないですか。まず虫眼鏡あります。で、ファッションも探偵グッズ。で、眼鏡とかも多分いろんなバリエーションもでね、やるでしょうし、あと、探偵手帳。
探偵手帳ね、なるほど。
あとやっぱり、今年の2025年、一番お笑い界を席巻した、名探偵津田。あの辺の方もさらってる感じがして、要は、考察させるプリキュアみたいな感じの、
なるほど、
子供たちにね、ちゃんと子供たちの分かる程度のもの、多分だからお父さんお母さんに考察させながらみたいな、そういうのとかも要素も入れてるんじゃないかなっていう気は。
そっか、みんなで一緒に考えながらみたいな、
うん、はい、多分一番は絶対あれですね、なんかこう落とし物したら足跡とかをグッズでポンポンで出すとか、
まあそうだ、
まあ、探偵ゲームってやっぱり任天堂 3DS もいっぱいあったんですけど、
はい、
多分その辺のノウハウはたくさん溜まってますんで、
多分そこでしょう、
多分そこじゃないかなっていう気がしますね。
あと何回も見れるかもね、ミステリーとかね。 その犯人分かって解決した後、はい、もう一回最初から見ると、あそこにこんなヒントあったんだみたいな、子供だったら喜びますよね、きっとね。
ああ、確かにそうですね、
うん、そういう意味ではなんかまあ、やってみる価値のあるプリキュアなのかもしれないですよね。
あ、でももう持っていたらあれですけど、単純に名探偵コナンがしたかったのかもしれないですよね。
まあまあそこでしょう。
どっちですかね、どっちかと。でも実際名探偵コナンみたいな、うん、
でも実際プリキュアだから変身して敵をやっつけるって構成にせざるを得ないわけでしょ、はい、
どこで変身すん、
はい、まあそこなんだよな。
やっぱり犯人
名探偵に変身するってことなのかな。
プリキュアで名探偵で犯人はお前だっつったらバレたかーで変身じゃないですか、まあ、巨大戦戦いみたいな。
ああ、なるほど。だから明智小五郎システム
っていうことですね。システムで必ず犯人を、まあ、コナンで考えたらやっぱりトリックをみたいな感じで。
ああ、だからそっか、だから普通にね、だから推理力がアップする変身とかはないわけですよね、きっと。
ああ、そうですね。でも変装グッズは探偵といえばあれじゃないですか。だからそのやっぱりプリキュアに合ってますよね。なんとかに変装だとかも。
いやいや、でもプリキュア目立ちすぎるだろ。
確かに。確かにそういう考えが難しいのが、プリキュアになってから解決だとちょっと遅いですよね。
そうなんだ。だからそこが見どころだよね。
今の仮面ライダーが夢の中で入って戦う仮面ライダーなんですよ。あんな感じで。
なるほど。
弾丸論破ってゲームがあって、あれとかも最後、バトルの時は法廷でなるんですけど、あんな感じで、こう、推理した瞬間に、こう、敵の脳みそに入るとか、そういうなんか、なんとか空間みたいな感じ
で。前もあったよね。プリキュアでやることはライダーで一回試してるみたいな。
毎回もうね、皆さんもう、おっしゃいますけど、
そのパターンあるのか。
そういうで、はってなったら、すいませんみたいな感じの。
もしくは、その、クイズじゃないけど、そのミステリーというか、例えば密室だったらね、はい、密室だったらこうかっていうのを、だから、敵側が考えて、変身したプリキュア、それを解いたら負けるっていう形になるかとかじゃない。
なるほど、それも面白い。
解かれてしまった、あーみたいなさ。
はい、
なるほど、なるほど、なるほど。
わかんないけどね。
あるかもしれない。面白い。どうなるんすかね。
どうなるのかね。
うん。その他ですね。こちらはどうしましょうかね。会計さんという方から、はい、メールいただきました。11月の編集室にいて、スーパー戦隊シリーズが終了する件に関する投稿がありました。内容からリークによる先走り報道以上のものはなく、勝手ながら送られた時期を推測させていただきました、うんうん、先走り報道から約1ヶ月毎週戦隊枠に関するネット報道が続き、その度心を痛める日々が続きました。そして11月末プロジェクト RED という新シリーズとして宇宙刑事ギャバンの再解釈リメイクを第1作にして始動することが発表されました。戦隊が一旦終わると仮定し、アニメ枠になるのでは、もしくは情報バラエティ枠になるのではといろいろ考えてきた中で、実写ヒーロー枠として継続することに安堵しつつ、集団ヒーローものという様式を外し、人数に幅を持たせることで様々な作品が生まれることを期待しております。そして時間枠を変えつつも48年連続で放送し、そのうち約36年間ずっと楽しませていただいた戦隊シリーズに感謝を述べたいと思います。流行り病が猛威を振るっておりますが、体調にはくれぐれもお気をつけください。それではということで、会計記者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
戦隊もね、戦隊もね、
そうなんだな。
いや確かにそうなんだよ。で、会計記者はこの他にも、はい、いただきまして、はい、11月の編集室にてスーパー戦隊シリーズ終了に関する投稿があって、11月末に新たな後続シリーズの発表があって、で正式な休止が決定したと判断し、メールを送らせてもらっています。
はい、
シリーズ休止に関し、個人的に懸念していた要因をまとめるつもりでしたが、書きたかった部分がすでにネット記事として出てしまったので少しアプローチを変えますと。
はいはい、
書きたかった部分の要約というのは、戦隊シリーズの海外展開において、ローカライズ作品の制作と商品化の権利がアメリカのハズブロ社に買収され、日本のメインスポンサーであるバンダイに付与される売り上げが激減、調子が良かった頃の半分程度しか確保できない状態が続いていたと。で、このハズブロ社というのは、ローカライズ作品をオリジナル作品として東映を介さずに制作することを模索していて、 はい、日本側の利益がほぼなくなる模様だということなんですね。
なるほど。
で、
はい、
2015年2月、ISIL、ISIL によって日本人が拘束され、犠牲となった速報が入り、テレ朝系は早朝より緊急特番が組まれ、日朝枠を休止して8時まで放送しました。これは他局だと7時半、遅くとも8時には朝のワイドショーが編成されている中、テレビ朝日は当時10時からしか用意していなかったゆえの処置だったのだと思っています。この事態が発生し、もしかしたらいずれテレ朝も休日朝のワイドショーを用意してくるかもしれないと、頭をよぎりました。
はい、
2年半後その不安は現実に。早朝ワイドの放送が決定し、ライダーと戦隊は現在の時間帯に。かつてガンダムも放送していた名古屋テレビ系アニメ枠は40年の歴史に幕を下ろしました。当該番組は多要因もあって終了しましたが、早朝ワイドは継続したままです。ライダーと戦隊を放送している9時台は子供や親子には厳しい時間だと思います。特に戦隊が始まる9時半は朝から予定があればさすがに出発や準備をする頃、配信絢爛の世の中で申すのも変ですが、リアルタイムでの視聴率を現在も重視されているならやはり厳しく感じます。他に要因があれども見てもらえる時間に編成していないことも問題があるように考えます。かつての時間が早起きの習慣づけに役立つという見方をする人もおり、移動前の時間に戻してほしい声もよく聞きます。少子化や配信環境が充実する中で民放での子ども番組は求められているのか、そう考えることが増えています。テレビをずっとかけている習慣や発想がないのを甥っ子たちを見ていても感じます。制作側はすでに対策を講じていると思いますが、戦隊シリーズの休止は今後子ども番組を見てもらうためにどうするべきかを考えるきっかけになるかもしれない、そう思えてなりませんということで、戦隊が好きで見ていた思いをもう発露したくて書かせていただきましたということで、会計記者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんだね、この熱い思いを持ってる人もいらっしゃる。
まあね、むしろだってアニメとかその特撮の棒ぐらいだったんじゃない、熱量を持ってずっとこの30年50年続いてきたって。これはアニメオタクだからそう感じるのかもしれないけど、でもなんだかんだ言ってそれにそっぽ向いてた人たちが、いや人が集まる金になるって言ってこっち見てきてきてるようなのがこの15年ぐらいの感じでしょっていう印象はあるんだけどね。
そうだよね。いやまあでも確かにこういう局全体の編成枠とか何かあった時の対応っていうことで時間帯をずらされた結果、まあこういう結果になったっていう視点は結構面白い指摘でしたよね。はい、記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方は PP 記者かな、BB 記者か。熱文字編集長のサンキュー達夫さん、ごきげんよう。初投稿 BB と申します。12月になり、今年もあと1ヶ月しかないから何か小さなことでもチャレンジしたいと急に思い立ち、メールを送らせていただきました。
いいですね。
嬉しい、初投稿。私は妻からのおすすめで、現在再放送中の魔法少女まどかマギカを録画して見ています。
いいですね。
漠然と、なんか暗くて怖い、金髪の子が早めに退場するということぐらいの知識で見始めたのですが、なかなかのハードさに驚いています。現在8話まで見て、あと4話で本当に終わるのかとドキドキしています。また加納栄光さんの副音声も楽しく、1度目はそのままアニメを見て、2回目は TVer で副音声で見ています。妻からは初めて見る人の新鮮な悲鳴ほど楽しいものはないと言われています。劇場版もあるとのことなので、またアニメ完走しましたらチェックしてみようと思います。またメールさせていただきます。寒くなりましたがご自愛くださいということで、 BB 記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや嬉しい、初投稿。
そうか、 TVer でもやってるんですね、あの加納さんのやつ。
そっか、こういう見方ができるんだ。加納栄光さんというね、まあ、ゲーム配信でもおなじみのちょっと面白い芸人さんがいるんですけれども、そう面白い、まあ、この方が魔法少女まどかマギカの副音声っていうのをね、まあ、ちょっと担当していて、まあ、今副音声放送がちょっと話題になっているとい ということなんですよ。これでもテレビ放送の新たな可能性でもありますよね。
いや本当そうですね。だって僕あの M1 グランプリの敗者復活戦がやってたんですよ、録画したんですけども、
うん、
マドカンマイクの時間だけは一回中断してマドカンマイクが撮って終わったタイミングでまた録画するっていうのを初めにやったぐらいです。
そうだよね、
やっぱりあの可能性のあるやつでライブ感があっていいですね、すごく。
うん、いやだから M1 とかももうみんなさ、その出てる人も審査する人も、
うん、
副音声もみんな真面目に見てるからさ。
そうですね、
なんかあのお笑いとか全く見たことないさ、
はいはい、
あの本当例えば豊昇龍とかに副音声やってほしいよね。
あーそれ見た
い。
本当にお笑い見慣れてない人が、
はいはいはい、
え今ちょっと早すぎて何言ってるか分からなかったなみたいな、
はいはいはい、
そういう副音声聞いてみたいですけどね。
あー聞きたい、それ聞きたい。
まだまだいるからね、お笑い全く興味ない人ってね。
いるいる、
うん、
でも今後そういうの出てきそうですね、もしかしたら、
うん、どうなんだろうな。ただ結局演者にやらせてしまうと悪くはないんだけど、その気遣いの意味でトークとして面白みがないっていう風ななんか空気には見えるんだよ。でも随分前からそういうことやってるけど、ま
あ、確かに。
でもこれで加納さんの方が面白いっていう風になると芸人じゃんって話になっちゃうんだよ、
うん、
そうするとみんな芸人に頼めばいいって。でもその潮流がもうこの20年あるわけでしょ。
そうね、
何かって言ったらもう芸人かジャニーズすれもうあのバッキングあのできたらで喋ってもらうっていう構成になっちゃってるから、
うん、
これじゃないっていうのでやるってなると、だからね、責任論になっちゃうんだよ多分組織の中では。
そうね、
お前芸人じゃない、アイドルも使わないって言って面白いって言ってなんか自分で見つけてきたなんか バーでスタンドアップコメディアン連れてきたけど視聴率伸びねえなっていう風に言われると全部その人の責任になっちゃうんだよ。
うん、
それ怖いになっちゃうんだよね。
確かにね。
そうすると娘さんです、お子さんです、お孫さんです、親戚にあのスポーツ選手がいますっていう人っていう看板が一個でもあればっていうのがあるんだよね。
うん
うん、どうしてもだからそういう
横綱が初めて見るお笑いっていうのは面白そうじゃないですか。
親方賞とか意外にいいかもしれ
ない。そうだよね。
そうなるともう企画がまず命になってくるから。
そうね。まあでもこういった形で新しくマドカマギカの、まあ、視聴者層
を
やっぱちょっとでも増やそうという努力は面白い試みですよね。うんうんうん、
そうだよね。
朝記者よりいただきました。夏コミが終わったと思ったらもう冬コミの季節です。今回も東の1の3ホールが使えないので夏みたいな感じになると思われますが、冬はコスプレ広場が屋上展示場と東8ホールの外側に設定されましたので、コスプレは寒さとの戦いになりそうです。
大変。
冬コミや夏コミよりは死ぬ確率が低いので初心者や年寄りには優しいとされていますが、それでも気を抜くと体調崩しますので万全の体調で臨みたいものですね。間違っても昔みたいに始発で行って何時間も並ぶなんてダメですよ。12月30日と31日お間違いなくということで、冬コミ情報いただきました。ありがとうございます。日賀くんももう冬コミ引退。
それがですね、うん、あの前も話しましたけど、あの前回の夏コミの時にチラシ配りを立ち去ったって言ったじゃないですか、うん、
はい、
あれがやっぱりあの空気感が楽しすぎて、うん、あの行きます。あの復帰組はい、
素晴らしい。
29日にまたあのアイマスの人たちの手伝いをして、
うんうん、
であの31日がたまたまちょっとバイトが休みなので、うん、ちょっと行くつもりです。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、よかったら見かけたらね、日賀くん声かけてあげていただければなと思います。
いや絶対皆さんね気づかないですよ、もう本に夢中で。
目的があるんだもんね。
はい、本かレイヤーに夢中ですから。
続きまして、刈り上げさんからいただきました。
ありがとうございます。
いつも家事をしながら楽しく聞かせていただいております。過去回から順番に聞いていたのですが、287回で中断していて、大掃除を始めるタイミングでまた聞き始めました。287回のトークテーマは老害トークで、懐かしい、辰夫編集長がおすすめする側になれとおっしゃっていました。あ、いつまでも勧められてんじゃねえよっていうやつですね。
うん、
恥ずかしながらアニメに詳しくないので、最近は新全権で1位になった作品から楽しませてもらっています。
あ、おすすめされて、あ、嬉しい。
その中でもデブとブスと過ちとか一番好きです。あ、10月新番の第1位でしたね、
はい、
キャラクターが可愛らしくて前向きな気持ちになれるのと、 犯人が誰なのかわからないので推理したり楽しいです。素直に見ればいいのに無駄に深読みしてしまうので、この人優しいけどもしかして犯人だったら怖すぎるなと思ったりしています。全国どこでも視聴できるアマプラさんやネットフリさんには本当にありがたいです。リアルタイムの熱文字を聞き始めたのがいつだったか覚えていませんが、好きなアニメのジャンルが少しだけ分かってきた気がします。シティ・ジ・アニメーションを見て最終回を見たくない気持ちになりました。ラザロは多分好きなアニメなのでゆとりのある時に見たくて1話だけ見て未だに後回しにしています。質問なのですが、辰夫編集長をはじめ熱文字記者の皆さんも私より忙しい方々ばかりだと思うのですが、どうやってアニメを視聴する時間を確保しているのか気になるのと、参考にさせていただきたいので教えていただけると助かります。よろしくお願いします。通信アイアイパソコンさん、いつもありがとうございます。ということで、刈谷劇者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、一応参考にしてくれてんだ、新前研
ね。嬉しいね。
嬉しいですね。
うん、
アニメを見る時間の確保というかもう習慣だからな。
うん、
俺はでもね、移動中結構多いっすよ。
へえ。
あの iPad に事前にダウンロードしておいて。
ああ、はいはいはい。
あ、まあ、電車2時間ぐらい乗るので、
うん、
まあその往復の間に、ね、4本5本見れますから ね、 そうね。
なるほど。移動が多い人はそうなるよね。
うん、最高の時間潰しですね。うん、朝も見るしね。
うん、まあそうなるよね。だから朝の時間を作るためには早起き すればいいって話だし、
うん、
夜寝る時間を少し削ればいいって話だし、
そういう、
うん、そうだよね。
そんなに努力している感じはないっていうか、そうじゃないと多分見れないかな。どうです、クニーさんは。
でもそれこそ新前研やってるから、うん、意識しないともう全部見切るってことはできない。
わかるわかるわかるわかる。
それは単純に嫌だっていうよりもやっぱりそんなに見れねえよっていうのがあるよ。うん、
確かにそれはありますよね。
うん、
うん
うん、その場合はもう新しいものを見るっていうか、ただ アニメを見てるっていうことに意識をさせるために、
うん、
なんか新前研用の新しく始まった番組を1本見たら3本見るつもりだったけど、1本見たら、いや、この後ちょっと集中力ダメかもしれないって言ったら、もう知ってる作品の20分見るとかっていうのをやると、2本目は見れるんだわ。
うん、
へぇ、俺はね、
あと本
当にアニメ面白いな、なるんだよね。
疲れない作品っていうのがありますからね。
あるからね。
そういうのもなんかありがたいっちゃありがたいですけどね。続きまして。メグ記者、
はい。
編集部の皆さんごきげんよう。メグと申します。
ごきげんよう。
最近リバイバル上映が多く見る機会が多いです。エヴァンゲリオンの劇場版パトレーバーに攻殻機動隊、天使の卵にコン・サトシ監督のパーフェクトブルー、久しぶりに見る作品もあれば劇場では初めて見る作品もあり楽しいです。来年は人狼が上映されるようで楽しみです。これを機会に触れたことのない名作に出会ってくれる人が増えたらいいなと思います。編集部の皆さんは改めて劇場で見たい作品はありますか？ということで、メグ記者ありがとうございます。リバイバル上映、まあ、やっぱ映画館のスクリーンで見る
からこその
、まあエヴァとかやっぱスクリーンで見た方がいいと思うんですけど。
ああ、そうですね。
どう？こう、まあ確かにね、映画館まで足を運んでくれるってなると、やっぱオタク超強い味方ですからね。
まあね。
エヴァまた、証拠りもなく新しいのまた作るとか。
なんかね、びっくりしました。ええー、と思って。
まあ、安藤さんもね、ガイナックスの整理で、まあ一応大変だったから。
いやー、すごいニュースでしたね、あれ。
すごい、まあ、ガイナックスがなくなるなんてね、
考
えられませんよ。びっくりですよ、この30年でね。でもどうですか、なんかこう改めて見たい作品。
僕はですね、
はい、
東映漫画祭り、あ、東映アニメ祭りかですね、
は
い、あれの昔というか僕の世代のぐらいの頃の あられちゃんとか、あの辺のやつが。
あー、ドクタースランプみたいな。
あの子供の頃見たんですけど、あの辺ってあんまりなんか出回ってる感じしなくてですね、
確
かなんかあんまりみんな覚えてなかったりするんですよ。
うん、
野沢那智さんのドクターマシートとかはですね。
あ、いいね。
あれはちょっと、あの子供の頃はなんかすごいシリアスな話で、こんなのあられちゃんじゃないってちょっと思ってたんですけども、大人になってみたらどんな感じなのかなって思って、
なるほど。
ちょっと見てみたいですね。
私は11人いる。
あなたよく言ってるね、それね。
萩山本先生の11人いるのアニメ版、素晴らしかった。これはね、劇場でぜひ見たいですね。なんか今年はね、あのベルサイユのバラとかもあったんで、
あ、やってたね。うん、
うん、なんかそのうちやってくんねえかな。あれだって VHS でしか見れなかったから、
う
ん、なんかぜひ見てみたいなっていうのはあります。あとね、銀河鉄道の夜、杉木三郎監督の、はい、
あの猫のやつね、
う
ん、
そう、猫の、はいはいはいはい、猫版の、うん、あの銀河鉄道の夜、劇場で見たいね、
うん、
なかなか大きいスクリーンで見るとどんな感じなのか、本当になんかやっぱ天の川みたいな感じになるだろうか、
うん、
暗闇で見ると、うん、あら、ちょっと見てみたい感じしますね、
うん、キャップ、俺何かな、俺ね、銀河鉄道の夜じゃなくて39もそうだし、喜三郎さんで言うとね、源氏物語もみたいな持ってんだけど、映像があんま良くないんだよな。
なるほど。
あ、そうか、持ってるけど綺麗な感じという、う
ん、やっぱビデオの時代だから、ね、映画館で見るっていうのが特別だからね、
うん、あの源氏物語のアニメのやつはちょっと劇場で見たいなっていうのあるんだよな。
なるほど。あ、源氏、源氏物語千年記じゃなくてね、
千年記じゃなくて最初のテールオブ源氏だよ。
テールオブ源氏
だ、喜三郎さんの、喜三郎さんの。
あ、いいね。
あれ何年だ、風間森夫さんが声当ててるやつ。
やってたなー、うん、風間森夫やってたな
ー、うん、オープニングの絵とか見るとやっぱりかっこいいんだよね。
あ、
音楽だってあの YMO の細野さんだもん。
そうなのよ、
へ、
う
ん、
で結構オープニング見てもそのアニメーターの並びとか見ると今知ってる人たちも名前出てきたりするからね、それ見ても面白いと思うよ。
だから
この作品に出てたんだ。
そう、あの銀河鉄道の夜も細野さんなんですよね。
だから、あ、そうなんだ。
時に多分杉細野ラインっていうのが多分あったんですよね。
へ
え、うん、続きまして、朝記者、2025年も押し迫り、今年のアニメ作品の円盤売上の数字が出たようです。
お、
収益は配信分もあるからなという言い訳をしても、物理的アイテムとして手元に置いておきたい、濃いオタクの心に響いた指数としては有効なので、ランキング上位を見ていきたいと思います。
はい。
数字は DVD、ブルーレイディスク合算の作品別な上、集計サイトによっては違う数字もあったりしますが、一つの目安として集めてみました。第5位、そのビスクドールは恋をする第2期。5451枚。
お、
圧倒的作画と上がったり下がったりするストーリー展開、とても面白かったので納得の数字。ただ第2期になっても2人の関係がほとんど進まなかったのは残念でした。コスプレ界隈のリアルが見られたのも面白かったですね。それが受けたのかもしれません。第4位、薬屋の独り言第2期、6285枚。やはり人気シリーズの2期がランクイン。単発の推理者から徐々にマオマオの周りの人々を巻き込んで大きな話になっていったのが良かったんでしょうね。第3位、抜き足し7109枚。あのエロゲー原作の極物作品が入った、いった、ムフフンシーンを無難にオンエアしてしまう、職人芸が受けたのか、キャラデザの艶感にやられちゃったのか、中の人同士の結婚報道が押し上げたのか、謎の絶倫的な数字を叩き出しました。第2位、ウマ娘シンデレラグレイ第1クール、7441枚。現在も第2クールが放映中のシングレが2着入選。笠松編はプリティ要素と熱血展開のバランスがいいですし、アレクサンドロスの歌う熱い主題歌も素晴らしいですから、2着も当然。ぶっちゃけアプリで使える数々の特典が目的だとしても、何度でも見返したくなる熱いレースが収録されていることも大きな購入動機の一つだと思われます。朝記者ずっとシングレをしてるから、これが言いたかっただけなんじゃない
です
か。
そんなことないよ。
第1位、リコリスリコイルショートムービー、 11,855万円。なんとリコリコのショートムービー集がダントツの1位。テレビ放映は3年前に終わりましたが、その後に突発的にネットで新作短編が公開されていて、それら6本をまとめた円盤となります。なるほど、リコリコ人気はまだまだあるようです。ところで制作が決まっている第2期っていつになるんでしょうかね、ということで朝記者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リコリコシングレ抜き足し薬やビスクドールと、まあ売れてるらしいですね。なるほどね。俺も2人ソロキャンテントがつくなら買うんだけどね。
テント
テントか。
テントはなかなか難
しい。マジで
テントだけの
大きいやつ？本当のやつ？
本当のやつ。
え、嘘でしょ。置けないよ、部屋に。
そうよ。
いやでも編集長、ソロキャンやってみようとか思わない？
ソロキャンね。ソロキャン、いきなりソロキャンはやっぱちょっとね、ハードル高いよ。
ああ、なるほど、
うん。やっぱ何人かで行ってみてからのソロキャンの方がいいと思うな。うん。あそこだから実際あんまり描かれてないけど、キャンプもので、あの歯磨きどうすんだろうとか、トイレどうすんだろう問題があ
るんです。なるほどね。
ある程度安心できる場所の方がいいかなと思うんですけれど。まあね、そんなこと思った。もう、国さんはソロキャン結構もう慣れたもんですか？
いや、俺、ソロキャンなんかやったことないよ。
ないんだ。
ないない。だからキャンプなんかやったことないもん。
ただ一人で入ってくだけなんだ。
そう、山の中歩くだけ。
いや、すげえけど、それも。
むしろキャンプは、なんで自分はそんなにやりたいって思わないんだろうと思うと、それこそあの、ゲンさんじゃないけど、ね、だって、あの、壁と天井がないところで飯食いたいわけじゃないから俺って思っちゃうんだよね。
そうか、
俺目的違うんだよと思っちゃうわけ。
なるほど。
したら歩きたい、山登りたい本気でとかって思っちゃうから、それってもうキャンプじゃないじゃん。
確かに。
うん。その興味はあるんだけど、あんまりテント持ってそのトイレも浄水道もそれは完備してあるところの方がいいんだけど、
うんうん、
そこ行って外で寝て、ね、何が楽しいのとかちょっと思っちゃう。
確かに。
多分、乗ったり待ったり椅子出して座ってるだけで、それは、まあ気持ちいいよっては、それはわかるんだけど、歩いててもそういう部分あるから。
え、でも焚き火結構面白いよ。
あ、焚き火ですね。
あ、焚き火ね。焚き火ね。
だから、俺、寝泊まりしなくても、いや、山登りはさ、たまにするからさ、はい、
うん、
やっぱその、頂上で食べるカップヌードルの美味しさとかも、ちょっと。
皆さんよく言いますよね、それね。
カップ麺うまいよ。
全然違うのよ。なんかその塩分の感じ方とかが。
頂上だと。
いや、すげえ、あれ、本当に一回やってみた方がいいよ。
寒い時やってごらんね。あの、あったかいものが胃に入るって、ものすごいことだって、体感的にわかるから。
へー。まあ、ちょっといつか行きましょう。熱持ち登山部行きましょう。
いや、怖い怖い怖い。
みんな、へーへー言っちゃうぜ。
絶対気がしちゃう、誰か。
大変だよな。
いや、もう優しい山で。うん、
ああ、遠野瀬山か。
はい、続きまして石川県金沢市小村かえりさん、皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
暇つぶしに最適なラジオがなるべく続いてほしいので初投稿です。
だからその一言。
ネットサーフィンをしているとこんな記事を見つけました。株式会社矢野経済研究所は国内のオタクに関する消費者アンケート調査を実施し、2025年7月、日本国内在住の15歳から69歳までの男女オタク人口の推計のほか、分野別31分野のオタクの属性や活動状況などを分析した結果、1位がアニメ、まあ、アニメ好き、アニメオタクが549万人、1人当たりの年間消費金額19,233円、2位が漫画オタク510万人、
うん、
年間消費金額21,122円、3位アイドルオタク355万人、年間消費金額121,054円。
使うね。
日が燃える氏のもう一つの趣味プラモデル、10位76万人、 年間消費金額43,438円。
わー、結構使ってますね、うん、
アイドルとプラモデルの二刀流はお金がかかりますね。
かかりますよ本当に。
金額的には関口ジョニーズ氏のトレーディングカード、これがアイドルに続く金食い虫で年間消費金額105,928円。
はあ、
おー、
サンキュー達夫氏の BL はお財布に優しく下から2番目の年間消費金額6109円でした
全然じゃないですか。
ちなみに最下位ミニ四駆250円でした。
1台でいいってことなんですね。
まああとはだからカスタムでちょろちょろってことでしょうね。
うーん、
え、アニメが 19,233円、漫画が21,122円。まあこの辺はサブスクかなっていう気もしますけど。
なるほど。
アイドルやっぱ121,054円。まあ
でかいね。
ライブがね、
ライブと終わった後の特典会がセットなんでなっちゃうんですよ、うん、あと遠征費、ま
あ、移動費もあるからね、は
い、移動費が大きいですね。
プラモが43,438円、トレーディングカードが105,928円。どうですかこの結果、比較。
いや納得ですね。やっぱプラモも新製品1個とあと再販分買ったら結局5,000円ぐらいいくじゃないですか、
まあ
いくね、年間に考えたらまあそんぐらいいきますよね絶対。
そうか、
買っちゃってますね。そう考えると恐ろしい。
恐ろしいね。
こまごまはしたもんも なんかでこう半年に一遍ぐらい買ってるとやっぱ5,000円ぐらい使ってるもんな。
あーそうです、
ね、この色がね、この色がね、あれアクリルのあれがねとかって
買
って、
そうだよね
ってなるとやっぱ半年に一遍ぐらいはあの常に常備しておくってなるとどうしてもそうなる。
国さんプラもやっぱちょくちょく道具買ってる？
今はね道具的なものは全部揃ってるから。
おお強え。
どう作るかだよね。でもだから一時期っていうか去年その前ぐらいか、だから石膏はだからとにかく買ってったんだけど今もう店頭で置いてないのよ。
あ、そうなんだ。
うん、だからあなくなっちゃったと思ってお店の人に聞いたら今店頭に出してないけど在庫があるはずだって。でも在庫がそんなになくてどうしますって言うから、お取り寄せはできますけどって言うから、じゃあ来週取り付けますって。
あーなるほど、
2つ用意しておいてくださいって。
すげー、
2つよろしいです、2つでいいです、あのなんだ石膏だから情景模型というかあの鉄道模型用の石膏がある。
はいはいはいはい、
そうそうそう、あれをだから型に入れて出していくつか組み合わせて作ってっていう。
いやー国さんすげーなー。いやーそこまでいってるもんね。
いやいや、でそういうのやってお店行って新商品とか今だから予約カードみたいのもこうぶら下げて売ってたりするから、うん、これモデル化するのだ、これも出るんだとかさ、で中古があったりする店があったりするとちょっと買うつもりはないけどブラッとしてでも店出てくるときには何か買ってるみたいなね。そういうのはよくありましたな。
いやーすごいわお金の使い道な。まあ本とかにもお金かけるからね、漫画は
まあね、
言ったらなんかデータでとかで読むよりも紙の漫画を買っといた方が人に勧めやすいっていうか、まあこんなこと言っちゃいけないんだろうけど、やっぱこう貸し借りしやすい、データで貸し借りって結構難しいから、
まあね、
うん、やっぱ紙であった方が安心っちゃ安心なんだよな。
なるほど。
続きまして東西随筆さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ごきげんよう、東西随筆と申します。細田守監督の果てしなきスカーレットが賛否を呼んでいるのは皆さんご承知だと思います。あのね、
耳に入っちゃいますね。
まあね
入って
きちゃいます。とんでもない日が多いんですけど、果てしなきスカーレットに関してはね、もういくつかメールが届いてますが、まだまあちょっと公開中もあり、まあちょっと紹介しようかどうかちょっと迷うぐらいの感じなんですけれども、いやだからみんな細田守に期待しすぎなんだって。俺何回も言うけど、
まあだからあの細田監督に、細田守監督に何を期待するかだよね。
そうだから、
なんか
知んないけどポスト宮崎駿みたいなイメージを植え付けられた結果、なんか
まあね、
言われなき期待をされてしまって、
かもしんない、
がっかりされるっていうパターンが結構多いと思うんですけど、
最初の何作か見ても やっぱ宮崎駿さんが持っているエンターテインメント性とはやっぱ違うものだと思う。
もともと暗い人だと思うんですよ
ね。違うよね、うん、そのニュアンスすごくある。
やっぱ狼子供の人だと思うんですよ、うん、僕は、
うん、そう、うん、俺もそう思う、うん、端的に出たなって言ったら多分あれだよね、
うん、ハマーウォーズじゃないんですよ、うん、って思うんだけども、うん、まあまあまあこれはまあ、ちょっとね、あの毎度毎度細間監督の作品賛否を呼ぶようですが、私はここで問題提起をしたいと思いますというメール、
はい、
細田さんよりも映画作りがうまく、まあ、これはどうかわからないですけど、玄人のアニメファンもうなるのは原敬一監督であり、もっと日本のアニメ視聴者は原敬一監督作品を応援すべきなのじゃないかと、細田守をおもちゃにしている暇があるなら誠実にアニメと向き合っている原敬一監督をもっと見てほしいということで、原敬一監督作品で個人的に大好きなのは、鏡の古城、サルスベリ、ミス北斎、そしてカラフの3本です、この3本は義務教育として学校教育に取り入れるべきだとすら思っていますということで、皆さんお好きな原敬一監督作品はありますか。家事や通勤の合間に密かに番組を楽しんでいます。このラジオの存在は家族にも友人にも秘密にしておきます、冗談です。この番組は応援しています。できるだけ長く続けてください。それでは失礼いたします。カッコツンデレということでいただきました。
ありがとうございます。
初めてのツンデレかね。ありがとうございます。
ツンデレだな。
まあちょっとこの人悲しがるかもしれませんが、過去カラフルの特集を僕一人でやりまして、あの酷評しましたけども原敬一監督でも傑作いっぱいやっぱね出してる監督ではあるんですよ、うん、で確かになんか細田さん級に注目されておかしくない方なんですけど、うん、まあね、あの受賞歴、まあ、だクレヨンしんちゃんシリーズでね結構名を馳せた人ですけど、
まあそうだ、で、あの映画がもうすげえになったから、
はい、
しんちゃんのだ猛烈とあの江戸時あのタイムスリップのやつ、
そう戦国大合戦、うん、
でもあれもだ、うん、
カッパの食うと夏休みが2007で、うん、2010がカラフル、うん、その後サルスベリー、バースデーワンダーランド鏡の古城という形で、まああります。
あかんカラフル見たけど、まあ原作もんだけど、いや、やっぱり原監督もそのなんだ細田さんと同じとは言わないけど、うん、ドラマ寄りの方だよね。
そう、真面目な人なのよ。
ものすげえ、うん、それはすげえ思った。
で確かにこの方義務教育っておっしゃってますけど、うん、そうなんですよ、
うん、
あの学校で見るよみたいな感じというか、
なるほど、
そう
道徳の時間に見るような、
そうなんだよ
感じなんで、
それ決して悪いことじゃないし素晴らしいんだけど、エンターテインメントを求めている映画館に来る客ってそういうの求めてるかって、まあそういう話になるんだよねやっぱり、
うん、
で実際クレヨンしんちゃんもあれ素晴らしいっていう声当然出てきたし、それで原監督ってすごいぞってなったんだけど、うん、やっぱクレヨンしんちゃんの方から言うとやりすぎだっていう声もあったらしいから、
うん、
あ聞きましたね、
何してくれてんだっていうのもやっぱあったらしいよ。どう、
なるほど、
ね、いやこれはもうと、うん、人づてに聞こえてきたけど、でもまあそれはそうかと、まあ、そりゃそうだわなっていう、クレヨンしんちゃんの映画化って言われると多分かなり異質なんだわあのに、
そうだよな、
うん、それをいいと取るか悪いと取るかっていうことだからさ、
はい、
でも評価が名前が出てきたってことは、いや私これ好きかもって思った人がより多かったっていうことなんだよね、うん、多分、うん、
いやでもやっぱりトップクリエイターって原作と戦えるぐらいの個性を持ってる人ですからね、
うんうんうん、
なるほど、
俺はやっぱエスパーマミーやってくれてたってことが結構ね、うん、ありがとうっていう気持ちですエスパーマミーちょっと子供心にエッチなね、
あエッチな感じありましたよね。
カッパの食うと夏休みかな、やっぱ、
うん、
結構良かったですけどね。そうなんです、原敬一監督さん、なんか日賀くん見たことある？
僕は猛烈大人帝国とカラフルです、ね、
あなるほど、
食う見たかな、ちょっと 見たような見てないようなって感じです、
うんうん、カラフル真面目な作品だったな。
真面目だったよね、うん、重いっちゃ重かったよやっぱり、
うん、演出もすげえ分かりやすいんだよ、
うん
うん、だからまあそういう意味では万人向けっていうところもありますけどもね、
うんうん、
果てしなきスカーレットは本当にね、ちょっと、別でやります。やるかどうか分かんないですけど、一人の人がもうめっちゃ何通も送ってきたりとかするんで、
ああ、なるほど。
大変だなという感じはありますね。
圧がある。
まあ、あとは週末、アップ増記者よりいただきました。今回は週末ツーリング第9話、モビリティリゾートモテギをこの1話に押させていただきたくメールしました。
よかった。この回はでもずるかった。
この1話のコーナーにいただきましたけれども、
はい、
週末ツーリングっていうアニメがあるんですよ。あれ、
あ、知ってます。はい。
うん、お、知ってんの？
知ってます、知ってます。ま
あ、なんで知ってん
の？作品的なもん、僕、絶対好きだなって思う。
お
ね、デストピア作品みたいなのって
そうですそうです、
うん、
前回モテギサーキットに到着した陽子と愛理、第9話では敷地内のホンダコレクションホールで案内ロボットを発見、ロボットと一緒に展示されたバイクを整備しサーキット走行を楽しむというストーリーです。ここで90年代から0年代の WGP、モト GP を愛する私はこのバイク選びに度肝を抜かれました。ゼッケン46の2001年 NSR500、9度の世界王者を獲得したレジェンドバレンティーノ・ロッシがトップカテゴリーの2年目に、仮と読むのかな、世界王者を獲得したマシンです。2001年の開幕戦鈴鹿サーキットにおいてホンダの GP 通算500勝も飾ったメモリアルなマシンであり、また翌2002年から4ストロークマシンが参戦することが決まっていたため最後の2ストロークチャンピオンとなったマシンなのです。しかも劇中の排気音もちゃんとツーストしているところも泣かせます。このホールには同じレーサーでもフレディ・スペンサーの NS500、 楕円ピストンの NR500 など親父受けのいいマシンがたくさんあります。ですがあえてロッシの NSR を登場させたことに原作者斉藤栄先生が同世代の GP マニアであることを感じましたし、同じツースト乗りとして大いに感動いたしましたのでこの1話に選ばせていただきました。先生に免じて陽子がなぜ逆シフトのレーサーになれたのかという野望は言わないことにします。それでは失礼しますということで、アプゾー記者ね、
優しいのか何なのか最後
何にもわからない人には何にもわからない、
わかりません
ね。最高ですね、ありがとうございます。
そういうことで、
これこそが熱量と持ちです。ありがとうございます。
そうね、ありがとうございます。本当だよ。
国井さんはこの辺わかる？
いや俺はでもね、もう具体名になるとわかんない。NSR のあれだって、いや確かホンダって NR ってバイク出したよなとかって、それくらいだよね。具体名はわかんない。川崎の GPZ のあれなんだっけ、ローソンか、それくらいしか名前は知らないね、うん、知らないっていうかあんまりレースの方には行ってなかったから。それこそだから、うん、ね、この番組でもちょっと話したけど、ホンダのエンジンってそっちの方に行っちゃってた人だった。
あー、なるほどなるほど。
うん、エンジンの構造、2サイクルエンジン、2サイクルって何って調べると感動する。誰が考えたんですかこれっていう。そっちの方だったから。
ロッシは聞いたことあるんだけどな。やっぱすごいね、トップ選手やっぱ俺でも聞いたことあるんだな、このジャンル。いやでもそういうオタクにもしっかり刺さる。
いや、あの回はそうでしたよ。いやだから俺ちょっと、あ、もうこれ時代なのかなって思ったんだけど、
うんうん、
ホンダがだから、まあ当然あそこにあるから前面に出てくるんだけど、うん、あれホンダ側がやめてくださいって言われたら多分できないんだわ。
もう終わりだよね。
でしょ？でもそれで OK が出てあそこまでできて、それこそね、あの回の最後はホンダ総一郎のなんか書いたメッセージで終わるみたいな演出にもされてるから、うん、ホンダがっちりなんだ。で、10年以上前かな、車がね、ロボットに変形して少年たちが戦うっていうアニメでジャイロゼッターってのがあったんですよ。で、日本車が出てくるの。で、エンドロール見て、うん、ではまあ、車の並びを見てても、おやって思ったんだけど、ホンダ車が出てないんだわ。で、エンドロール見ても、ホンダの名前だけ入ってなかったの。
なるほど。
おや？でも、ホンダってそういう、悪い意味じゃなくてね、こだわりのあるメーカーだから、いや、まあでもジャイロゼッターはロボットになるっていうことになると違うからダメだっていうのがあったのか、どうなのかわかんないけど、うんうん、それもあってジャイロゼッターの時に俺はホンダファンとしては、ちょっとなんか、もやもやっとするけど、総一郎ファンとしては、でももっと、みたいなところもあったんだわ。
うん、
でもそれが何年か経って、全面にホンダが OK みたいな風になってるように見えると、これやっぱりもっともう車に その興味を持ってもらうっていうことでは、もうそんなこと言ってられませんよって時代が変わったのかもしれないっていうふうにも見えた回でしたよ。
そうかそうか。
ねえ。まあ、ホンダもだからあれ、日産だったっけ、あの前ちょっとそういうのもあったけど。
あった、日産がなくなるかもしれないというね。
うん。うん、本当にどうなるんだ。でも、そういうのが話が出てきて、別に不思議じゃないっていう状況にもあるわけじゃん。
そうね。
内燃機関じゃなくて、モーターだっていうような時代になってきてるから、うん、電源どうするよって話になってきてるからさ、
うん、
時代なんだろうなっていうふうには見てたよね。
だから、国さん、いよいよ MF ゴースト1月からですよ、多分。
そうそうなのよ。
楽しみでしょうがないね。
ちょっともうね、やばいね。
楽しみでしょうがない。
もう楽しみでしょうがない。やばいやばい。
あれでも本当全部実在の車だからね。
最高。
トンボもそろそろですよ。多いトンボも。いやー、1月から楽しみだな。来年
楽しみ。いや楽しみだな、ちょっと。
いや
正月から寝れないな。
正月から寝れない。じゃあラスト行きましょうか。すいませんね、はい。いつも通勤時間に楽しく聞いております。熱文字ネーム、ひらがなで森吉と申します。
さん
3度目のメールも響けユーフォニアムについて中心に書かせていただきます。
ありがとうございます。
11月のメール会で東藩がユーフォニアム5話について話されていました。これはあの比嘉くんが最近ユーフォニアムを見ているっていう話
です、ね、今です。
12話まで見ました。12話まで。
あ、12話まで見た。
最終回が楽しい。12話のあのシーン、そうかですね、帰り道のシーン、うおーってちょっともう泣いちゃいますね、あれ。
久美子が空を見上げるシーンは自分も好きで何度も見返しています。この舞台はサンライズフェスティバル、略してサンフェスという架空のイベントだったのですが、今年2025年4月29日にサンサンオープンエアフェスティバル2025としてアニメで描かれた宇治市の太陽が丘を舞台に初開催されました。響けの原作の武田彩乃先生が登壇されたり、
はい、
橘高校のモデルになったマーチング全国金賞常連の京都橘高校、
はい、
モデル校の一つである英道高校もパレードで参加しました、
はい、
アニメのヒットが契機にリアルイベントが始まるというのは京アニと本社がある宇治市のつながりの深さがあるからこそではないかと思います。この関係が長く続くように願っています。さて自分のオタ活報告ですが、もっぱら小児の娘に京アニの布教をしています。京アニ信者2世って書いてありますけど、我々世代はテレビしかなくリアルタイム視聴しかないため、そんな言葉すらない時代、そのため見るもののバリエーションは浅いが広くて、いろんなものに触れました、触れられました。対して娘は見たいものを繰り返し選ぶため視聴経験がかなり偏っている状況。
なるほど。
そんな娘にいろいろなものを見せるという意味でも印象に残りやすく楽しいアニメを見せています。京アニ作品が多いのは視聴以外の経験が伴う環境にいるからです。宇治市出身で大阪在住の自分、そして娘はバーバに会いに行く先が宇治であり、口実も揃いました。
はあ、なるほど。
最近は響けユーフォニアムの再放送を見せて翌日に聖地巡礼、大吉山に登り、大前相談所ことサイゼリヤ宇治
相談所って言うんですね、
宇治里尻店で昼食をとり、中一が食べている中地ベーカリーのフランクデニッシュを食べ、
あるんだ、
メイドラゴントールの描く飛び出し看板と写真を撮るなど、原画の展示会では交流ノートに必死にトールやカンナの絵を描く娘、帰宅したらサブスクや公式設定集で復習、他にも映画館デビューと初の漫画はメイドラゴン、リビングにはバイオレットエヴァーガーデンのポスターを飾り、放課後ティータイムの曲で踊る、12月末には餅つきのため帰省、京阪六地蔵駅から久美子たちの通学路通り、途中からは月永元の通学路と思われる経路上にある実家に帰ります。ちょっとした宝探し感覚で背景を探しながら歩くのは退屈しのぎにもなるし、アニメの体験としても作品とのつながりが見えて面白いのだと思います。今年は足を伸ばして京アニ本社やその近くにあるアズニャンがお賽銭に1000円入れた小畑神社にも行こうかな。そしたら久美子が夏樹に呼び出されたマクドナルドにも行けるな。これからもアニメを通じて娘の知識や経験を広げるきっかけをたくさん作りたいと思います。来年は響け最終楽章が劇場公開、娘の隣で号泣する覚悟はできています。それではまた結果報告いたしますということで、森吉さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやすごいね京都
ね、
こんなにいろいろできるんだ
ねえ。
そうなんだね。
タマコマーケットが入ってないですけど。
でもあれも京都じゃなかった。
あれ京都です。京都、
京都だよね。京都です
。僕も一時期京都にめっちゃ行った時期があって、ね、あそこの商店街行きましたよ。T シャツ買いましたし、
タマコ。マジで。
うん。
で、ユーフォニアム全然見てなかったのに、あのパネルを写真で撮って聖地巡礼やってましたね。だから、あの時はピンとこなかった。今見たら、あの時も自分と思って。うん、
あ
すごいですよ。いいですね、本当に。
日賀くん。はい、ユーフォニアムでは誰ですか今。
いや絶対あれでしょ、かん高坂さんでしょ 100%。
あマジっすか。
今のところは高坂さんですけど、10位まで見るとすごい頭リボンみたいなあの2年生の嫌な子かと思ったら、高坂のライバルの3年生と戦っているときに高坂ちゃんにちょっとみたいな言ったあの女の子がどんどん気になってますね。
えトランペット、
トランペットのあのウサギみたいなこうリボンつけた、
朝倉さんかな、
朝倉さんですかね、あの3年生 の先輩、香織先輩が好きすぎる女の子がずっと言えないやつかと思ったらめちゃめちゃいい子じゃんと思って。
あなるほどね、
アニメやばいですね。
いやあ加部さんかな、かあどうだろう、どっちだろうな、わかんねえな。じゃあ第一クールだからな。
第一クールですね。
いや
1月から第2クールあるんだったら毎週いますし、なかったらもうあのまとめてあの配信とかで見ちゃいますね。
やるんじゃない。
めちゃめちゃ面白いですね、ユーフォニアも。
今
びっくりしても、まあね、本当に、
うん、あうさぎみたいな、あの優子、
いやそうそうそうそう、はい、思います、うん、はい、
吉川優子ね、
あの子気になってますね。
いいね、いいね、いやいや、こういうオタ活最高だね。
本当ですね。羨ましい。
ね、夢のようだな。
うん。
いや、ありがとうございます。本当に、皆さんね、オタ活報告、そしてこの1話、ちょっと長いメール、あるいはアニメの感想、番組の感想、ぜひ、netmoji@gmail.com まで送っていただければと思います。というわけで、まあ、年内、一応こんな感じにしておきましょうか。
はい。
国さん、今日はありがとうございました。
とんでもない、ありがとうございました。
いかがでしたか、皆さんからのメール。
いやなんかみんな素敵な毎日を送ってるなっていう感じでした。
素敵な毎日、本当おたかつ報告ありがとうね。
本当だよな。
東さんいかがでしたか。
いや本当にですね、しょうがないアニメ作品がまたあって、あの週末のやつはちょっと見たくなりましたね。
あ週末ツーリングね。
はい、見たくなりました。はい。
ぜひ見てください。あと二人ソロキャン見てください。
ちょっと見ました、ちょっと。
君の恋愛感が分かるから、もう聞かせてもらいたい。
こんな感じかと思って、ちょっとざっくり。
こんな感じかって、もうね、最初のね、俺ね、10話ぐらいまで腹立って腹立って
しょうがない。ですよね、僕もちょっと。
なんで俺これ見てんだろうと思って、疲れないからかっていう。
なるほど。
というわけで、まあ、あの東山も1年ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあ年明けね、アニメアカデミー賞の発表もありますし、まあその後もね編集部ありますし、まあまた部費部などもね展開していきますので、まあ、皆さんメール投稿のハードルどんどん下げて、ちょろっとだけでも1行2行でもいいんでメールいただければと思います、はい、といったわけで、今週は編集部でございました。本年もどうもありがとうございました。お疲れ様です。
お疲れ様
です。
ありがとうございました。
パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン、割り見て、@gmail.com。何かを始めるのに、遅いということはない。